僕のあの頃。
はい、ということで西さんに
何ですか急に全然打ち合わせでそんなこと言われなかったな。
西さんでも嫌いじゃないですか。
嫌いじゃないですよ。
生タイトル
嫌いじゃないですよ。
あ、そうですか、はい、西さんでもラジオお好きなんですよね。
大好きですね、
はい。きっかけはナイターとかですか、それとも深夜ラジオ。
ラジオね、僕中学校の時大好きだったんですよ。
あ、そうですか、
はい、あの部屋にこもってですね、人の声がこう聞きたくなるような年頃だったんでしょうね、
はい、中学生の頃ですか
中学校の頃ね。
あ、それ野球部の部活で疲れて、
はい、あのそうですね、あの、はい、やっぱり中学校になると自分の部屋にこうこもっちゃうじゃないですか、
はい、
まあこもるわけじゃないんですけど、
まあ、はい、入って
で、まあ、昔って今と違って部屋にテレビなんかないから。
そうですね、
何かっていうとラジオなんですよ。
はい、まあ、有馬さん、あの私と西さんからしますと、はい、10ぐらい世代が下なので。
あ、じゃあちょっと世代がというか時代が違いますね。
そうですね、違いますね、
ね、はい、我々の頃は大体みんなラジオを聞きましたね。
はい、一家にテレビは1台ですよ。
お茶の間に1台です
。
そうですか。
めったになかったですよ、あの家にテレビが2台っていう家は。
うん、そう、あ、そうなんですか。
だってね、まだこうガチャガチャ回すテレビだったし、
チャンネル、
あのボタンでね、はい、あのボタンで変えるっていう、ボタンつっても今と違ってリモコンのボタンじゃなくて、は
い、
テレビの画面の横にボタンが、は
い、ついてるんですか。
そうなんです。
あの電話のプッシュボタンみたいな感じのが上から1から。
あれ、ああいう家はすごい画期的だなと思ったんですよ。
画期的でしたね。
だいたい電話もほらぐるぐる回すやつだったんで。
それは知ってます。
知ってますよ。
さすがに知ってますでしょ。
本当ですか。
それは知ってます。
プッシュフォンってあったんですよ。
はい、
プッシュフォンの電話がある家ってすげえ金持ちだなと思ってね。
はい。
思った。
まあ、だいたい 黒電話になんかこう布がかかってるお家自体もなんかこの家。
そうそう。気使ってんなみたいな。おしゃれだなみたいな。ね、
なんかこう布が電話に布がかかってるんですよ。
それわかります。
そうそうそう。あの電話のカバーがあるんですよね。
カバーかかってますよね。だいたいテレビのチャンネルも誰かがお家の中で家族がだいたい抜いたりしたら壊しますよね。
取れちゃうんですよね。あれね。そうそうそう。で、あの頃なんで UHF があるのか意味がわかんない。
意味がわかんなかったですね。子供心に。誰かがチャンネル取っちゃっても。あのごまかしてもう一回
一応こうそうですね。
刺して、
そう、あの取っちゃっても中のところあの、ね、細いあのね、はい、筒のところ回すと回る
はまるんですよ。
若い時言っても全然意味わかんないと思うんですけど。
わかんないですか。
いやでも10歳でそんなに違いますか。
いや違いますよ。
違いますよね。実際ですもんね。学生の自分はそれこそ携帯もなかった時代ですもんね。
ないですよ。ポケベルですよ。
あ、そうですね。
ポケベルは
ポケベル。
私は持ってなかったですけど、中学生の頃に周りの子が、
だってそれでももう、ね、あの何ですか。絵文字みたいな入るポケベルでしょ、可愛いやつ。
あ、多分そうだと思う。
僕らの頃あのね、あの営業 営業の人が持ってるような
おじさんが腰につけててビビビビビってなるやつ。
大学の時友達とちょっと調子に乗って持ってたことがあって。
本当ですか。大学時代に。
でもまだあの絵文字なんかそんなも入らないから、はい、数字でこうね、メッセージ的なこう入れたりとか。
兄さん何の連絡を取りたかったんですか。
何なんです
か、ね、それお友達と。
分かんないですね。
今日はどっか牛丼食べるかとか、そういう、
いやいや、そうですね、友達その学校の友達、あの大学の友達とかとは別でね、高校の友達とか、ね、
あ、なるほど、はい、う
ん、なんか流行りでね。
あ、そうですか。
なんか分かんないですけどね。
というまあ私のあの頃でなかなか、いやいや、テーマに行かなかったんですけれども、はい、ということで今日はですね、西さんに一つずつトークテーマを挙げまして、思い出のエピソードを伺ってまいりたいと思います。まずはこちら、早稲田大学。ということで、西さんは木内監督率いる上層学院を卒業した後に早稲田大学に進学されまして、まあ、ちょうど今週末、うん、東京六大学春のリーグ戦の最終戦、まあ、早慶戦があるというところなんですが、はい、まあ、西さんはまあその大学時代は4年の春に6本のホームラン、
はい
はい、まあ、さらには春の早慶戦でサヨナラ満塁ホームランも打ってしまったり、はい、まあ、4年の秋ではキャプテンとして、まあ、リーグ制覇に貢献されたりですとか、はいはい、まあ、大学通算11本のホームラン40打点、まあ、280打数91安打、3割2分5厘というですね。
そうですか、
はい、私学年下でしたので、はい、本当にその大学の野球部のですね、はい、もう大スターという感じで。
あ、じゃあもう学生の時からもちろん
見に来たとありました。
いや、私あのアナウンス研究会っていうですね、
アナ研ですね、
入ってましたので、
あのオープン戦の練習試合の時にですね、アナ研の人たちがですね、まあ、練習がてら来るんですね、はい、あのアナウンスを
しに。そうなんですか、
はい、
であの女性が、はい、あのウグイスをですね、
はい、
あのオープン戦 で、ね、あの早稲田大学の野球部の試合のオープン戦でウグイスを担当 させていただいたりですとか、うんはいまあ、あと春と秋のリーグ戦には
私もあれですね、2階席でなんか2階席のあの屋根、神宮の屋根かかってるじゃないですか、はい、2階席のあの上の方でこう細々と喋ってるんですよね。そうです、あ
の実況の練習をするんですよ。
西さんもその存在は知ってたんですね。
知ってます。
なのでもう
私たちからしますと本当にもう大スター、うん、ということで今日私はもう本当に怯える小動物なんです西さんにですね粗相があったら大変な目に。
大丈夫ですよ。もう
40超えてますからね。そうですよ ね、 ね、そんな結構盛んなことはないと思うんですけど、はい、でもあの大学時代という、はいはい、まあ、本当に早慶戦、まあ、はい、西さんも入学された頃は、まずその安倍寮という大変古い歴史のある大学からほど近いところにあった寮。
そうですね、まあ、昭和どれぐらいに経ったか分かんないですけど、多分ね、昭和の頭にはもうあったでしょうから。
そうですね、
多分当時はね相当モダンな建物だったと思いますよ。
洋館的な感じなんですよね。
そうなんですか、は
い、すごいね、あれ何でしょう、本当素敵な建物みたいな感じですよね。
レンガというかブロックというか、はい、なんかこう今でいうコンクリート、まあ、打ちっぱなしとは違うんですけど、す、まあ、本当に洋館
完全木造ですけど、まあ、本当にもう階段とかもこう木で全部こう木がなんていうんでしょうね、
はい、
何も塗ってないというかですね、
はいはい、
もうむき出しなんですけど、すごくこうあの手すりなんかも凝った感じで、であの窓枠なんかも昔にしては相当凝ってる感じなんです、
はい、で入学されて、まあ、入寮されてもちろんその早稲田で、はい、まあ、あのプレイヤーとして頑張るんだっていう感じで入学されて、はい、入寮された時ってのはどうでした、
はい、いやあのね
まずいぞここはって、
まあそうですね、すげえとこ来たなみたいな感じでした
いや古い、
そうなんです、であんな古いのに新館と旧館があるんですよ。
あ、そうなんですか。
新館と言われるのが、まあ、奥の方にあるんですけど、そっちは比較的まだ、はい、畳もまあ生きてる感じで
生きてる感じ
と言いますと、旧館の方は畳は残念ながらちょっとこう、ね、残念なこと
に、残念もいいとこですよ。もう畳の中身がないのって見たことないでしょ。
え、畳の中身がない、はい、それゴザじゃないですか。
ゴザ、上がゴザ見たくなっててピラピラしてて中見ると、はい、あの漫画の雑誌とかで中埋めてたりとかしてて、
じゃあ兄さん一応めくってみたんですね。
めくったことありますよ。
これ何になってんだろう中は。
そうそうそう、だからみんなだからその上に絨毯引くからいいんですけど
でも絨毯引かないと、まあ、生活がちょっと、
いやもう大変なことですね。
あ、そうですか、はい、それ新館の方にはやっぱり上級生がお住まいになられて
そうですね、4年生は新館にいましたね。
あ、
で僕ら1年生も新館の方のが空いてるのでそこに行ったんですけど。
あ、そうなんですか。
2年生3年生はこの旧館の方なんです。
あ、じゃあ2年生の途中まで浴びるようにいらっしゃったので、
は
い、
3年の夏までですね。
あ、そうですか、はい、じゃあ途中で旧館に移動されたんですか
そうです、2年生3年生は旧館でした。
あ、はい、なんかすごく悲しいですよね。
いやまあでもね、あの奥の方なんで新館は、遠いので面倒っちゃ面倒なんですよね。
あ、はいはい、
まあ、手前の方がまあ楽は楽なんで、ただなんか、まあ、部屋にまあ古いから部屋ごとにこう、ね、ちょっと曰くがあったりするじゃないですか。
あ、最近、はい、まあ総理官邸でもそういう話が出ましたけれども、
そういう感じのところが一つあったんですよ。
あ、そうですか。
見事に僕ね、3年生の時だったから入っちゃったんですよ。
あ、それはもうたまたまなんですか、なんかこう抽選とか で、
いやじゃないです、まあ、適当にこう、まあ、マネージャーの方が選んだんでしょうね、でそこに入ってしまったんです。
でも西さんはもう言ってみれば本当にそのバリバリのレギュラーでバリバリの主力ですもん ね、 3年。
だから3年生の時に僕ね、やっぱ春のリーグ戦はもうずっと肉離れしっぱなしでした、
はい、それは
そのお部屋のせいですか、
はいはい、2年生だったか3年生だったか分かりませんけど、2年生の時も秋の新人戦で怪我してるんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、そのあたりに入ってたのは確かなんで、まあ、昔早稲田の東門さんで、
はい、
東門さんだったかなっていう、
はい、方が、
はい、方があのいらして、で、大学や日米大学野球かなんかで、頭に早球が当たってしまって亡くなられた方がいて、まあ、その方が入ってた部屋だからということもあったんですけど、まあ、それがその方のおかげ、その方のせいではないんですけれども、別になんかそう言われてましたね。
あ、そうですか。はい、でも食事面とかでもやっぱり大変でしたか、その当時っていうのは。そうでもないですか。
適当でしたねかなり適当でしたね。
結構あの大学の体育会の方ってどういう、まあ、食生活をされているのか、一般の学生からすると、
いや 普通ですよ。いや、はい、でもね、高田馬場のあんないい場所にあるからやっぱり誘惑はたくさんあるじゃないですか、
はい、
帰りちょっとフラフラ遊んで帰ったりとか、
はい、
だからだいたいこう帰りに牛丼屋さんに寄ってたりですね、はい、ラーメン屋さんに寄ってたりですね。
あ、そうですか、はい、なんかこう自分たちへのご褒美みたいな感じで焼肉食べに行ったりとかそういうのは。
いやー、ご褒美はいらないですね別にね。そんなにいいことしてないですもん。だって
でも4年の秋のリーグ優勝した時なんかはやっぱり、まあ、最終学年でしたし、キャプテンとして優勝して。
そうですね、それはとご褒美は優勝旅行をいただきましたね。はいはい、オーストラリアに行かせてもらいました。
あ、そうなんですか、
はい、
それは野球部員全員でですか。
いや、4年生だけでした。
あ、そうですか、はい、へえ、それやっぱりまあ青春の思い出として。
今も、いや、もう楽しかったですね、
はい、いいですね。
あ、そうですか、は
い、すごいですね。
そうですね、はい、じゃあ西さんもビーチで。
ビーチは行かなかったですけどね。何してたのか分かんないですけど、なんだろう、まあ、大学生だからやっぱりね、高橋知れてますからね、フラフラ、まあ、
そうですね、買い物したりとか、
ね、そうですね、
はいはい、でもどうですか、やっぱりこの大学野球っていうのはよく、まあ、はい、練習したなっていう思いもありますか。
相当練習しましたね。
あ、そうですか、
はい、まあ、石井連三監督ってすごく練習厳しい人だったんですね、はい、まあ、それこそ本当本当に大昔にイメージされるような練習を我々もやってたので、
はい、
シーズン中はそうでもない、リーグ戦中はそうでもないんですけどね、リーグ戦終わるのがもう6月の頭ぐらいには終わってしまうので、
はい、
それからはまあ4年生とかはまあ軽く練習なんですけど、僕ら 1,、はい、1、2年生はですね、ティーバッティングを30球ぐらい打つんですよ、
はい、
でその後に、それをライトポール付近でやるんですけど、はい、ライトポールからレフトポールをこうずっと全力で、
全力で
3往復ぐらいするんですよ。
は
で、結構距離ありますよね、
はい、で帰ってきたらまた30球ぐらい打つんですよ、ティーバッティング、はい、でまた全力で3往復ぐらいして、っていうのを2時間ぐらいずっと 2,3 時間ずっと延々とそれを、
サーキットトレーニングみたいな感じですか。
いやー、もうね、軽いなんか軽くと飛んでってますよ、
ね、あ、そうですか、
はい、空を飛びましたね。
2セット3セットじゃないんですね、2時間なんですね。
もう暗くなるまでですよ。もう
それ練習メニューは何て書いてあるんですか。
何にもないです。
あ、そうなんですか。白紙の状態で、はい、
しかもその前に特集やってますからね。
あ、
しかも何人かじゃなくて1人で、
1人
で短くて30分から40分です、
はい、
長いと本当1時間弱ぐらい一人で受けてるんですよ、
はい、それも練習メニュー白紙なんですか。
白紙です。ないです。
ないんですか。
ないです。
今日練習だっていう日に、まあ、もちろん皆さんで行きまして、
はい、
それで、
まあ、そうですね、だいたい、はい、リーグ戦ではないので、だいたい、まあ、みんな学校優先なんですけど、
はいはい、
僕は心の中で野球が優先になったので、
まあ分布利用の、ね、頑張りで、ね、はい、気持ちの中では、
そうですね、
野球の方が優先されてた、
両道じゃないんで僕はブー片道だったんで、
そうですか、
はい、はい、なので、まあ、野球ばっかりやってたので、絶対に練習には僕 いたので、毎日その練習してました、
はい、それすごいですね、練習メニュー白紙なのに。
練習メニューってそんなあれですよ、洒落たもんないです。
斬新なものはないですね。
ないですよ、はい、口頭で練習前に今日はこうっていうだけで、まあ、まあ、リーグ戦ではない時の練習はもう大体決まってますから。
ああ、なるほど、はい、大体そのメニュー的にはその死後、は
い、もう生贄がその順番が誰が順番に行くかみたいな、それぐらいの話です、はい、
ただやっぱりそうやって、まあ、ティーバッティングをして、その外野をまあ走りまくったというのは、はい、基礎体力が、
そうですね、基礎体力もつきますけど基礎精神力もつきますね。
少々のことじゃ、
いや本当そうですね、我慢強くなりますね。
そうですか、はい、やっぱり今、ね、人間我慢が大事だって、
人間ね、忍耐、やっぱり日本語には忍耐っていう言葉がありますから、これ大事なことですね。言葉があるっていうことは大事なことがあるっていうことですね。
大学時代に一番学んだのはもしかしてそこ
です、忍耐ですかね。
はい、まあ、でも華やかな早慶戦の舞台の裏では、はい、
そうですね、
大変な努力があったというところです ね、
はい、
はい、分かりました、ということでライオンズナイター解説者西俊久さんの僕のあの頃、後ほどパート2も伺いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい。